皆さんおはようございます。またこのようにして皆さんと神の言葉を学ぶことができる特権を神に感謝しています。さて、前回から私たちはキリストの素晴らしさを知った人生とは一体どういうものなのかについて考え始めたわけです。そのことを特にパウロの人生を通して見始めました。先週のことを少し思い出してみてください。人間的に見れば価値のありそうなもの、素晴らしいように見えるようなものを持っていたパウロ。彼が自分自身だけで価値があると思い込んでいただけではなく、誰が見ても価値がある、そのようなものを持っていた、すべて持っていたパウロ。そんなパウロがキリストに出会ったその時、その瞬間、これまで自分自身の価値を置いていたすべてのものに対して、すべてのものを散りあくただと思うようになったんだ。かつて自分が律法やユダヤ人の慣習を守ることで救いを得られると信じ、熱心に行いによって神の義を求めていたパウロ、その彼がキリストを信じる信仰による神の義、それによってのみ神の前に認められると、そのことに気づいたとき、パウロはキリストの前にへり下り、そしてこのキリストを自分の救い主として受け入れたわけです。自分の行いでは決して返すことのできないほどの負債を、イエス・キリストはその血潮によって、十字架によって、あがなってくださったって。イエス・キリストは救いの上で十字架を、救いの技を成し遂げてくださったって。その素晴らしい御業を知ったパウロは、知識ではなく体験を通して知ったパウロは、そしてその彼の人生は完全に変わったんだって。そしてこの変化は決してパウロだけのものではないと、パウロだけが特別だったんじゃないということも私たちは見ました。もし私たち一人一人が本当に救われているのであれば、もし私たちが本当にキリストの素晴らしさを知っているのであれば、その人の人生というものは、その人の生き方というものは必ず必ず変わるって。なぜ変わるのかって、それは自分が自分を変えるからではないわけです。神があなたを変えるって、だからその人の生き方は変わるんだって。だからこそ、これまで私たちが持っていたような価値を置いていたようなものに対して、すべて私たちはそれを損だと思うようになるわけです。そしてキリストにのみ価値を見出す、そのような生き方へと変えられると、そのことを私たちは前回4節から9節の中で見たわけです。さて、今回はその続きですけれども、まず前回私たちが見ることのできなかった10節と11節をもう一度見てください。ピリピ人の手紙3章の10節11節です。ここには後につながるとても大切なことをパウロが記しているわけです。3章の10節はこう続いています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。さて皆さん、一体パウロはここで何を言わんとしていたのでしょうか。なんかこう日本語だけを読むと、一体パウロがここで何を言おうとしていたのか、そのことがあまりわからなかったという方もいられるかもしれません。そういう方は少し英語の訳がここをどう訳しているのか、それを今から読みますので、少し注意して聞いてください。英語はこの英語の聖書はこの箇所をこう訳すわけです。私の目標、もしくは私が望むのはキリストを知ること、その復活の力を知ること、またキリストの苦しみに預かることを知ることで、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。 今のを聞いてパウロがここで何を言わんとしていたのか少し分かったでしょうか。この箇所のポイントはこういうことです。キリストを信じる信仰によってキリストの中にあるものとして認められたパウロ、そのパウロはその信仰のゆえに人生における新しい目標を見出すようになったと、人生における新しい目標を見出すようになったというわけです。じゃあ一体その目標は何だったかって10節にこう記してたわけです。私はキリストを知りたいって。二つ目に私はキリストの復活の力を知りたいって。そして最後に三つ目に私はキリストの苦しみに預かることをより知りたいって。そのような願いをパウロは信仰のゆえに抱くようになったんだと、そのような新しい目標をパウロは持つようになったって。少し別の言葉で言うならば、キリストによって義とされ変えられ新しくされたパウロは、その新しくされたその生き方にふさわしい歩みをするようになったということです。まずパウロが願ったこと、それはパウロはまず私はキリストをより知りたいんだってそう願ったわけです。パウロはキリストがなされたその素晴らしい十字架での御業を知りました。そのことを味わったわけです。その彼がこう願うわけです。私はダマスコへの道にあってイエス・キリストに出会い、そして彼を少し知ったけども、それによって少し変えられたけれども、でもまだまだキリストについて知らないことが多すぎるって、だからもっともっとキリストを知っていきたいんだって。また次にパウロはこう願うわけです。私はキリストの復活を知りたいって、キリストの復活の力を知りたいって。パウロはキリストの復活の力を彼が救いの時に経験していました。同じパウロがローマ書の6章の4節の中で、ローマ書の6章の4節の中でこう記したわけです。私たちはキリストの死に預かるバブテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですと。そしてまた同じパウロがエペソの2の4から5の中で、エペソの2の4から5の中でこう記したわけです。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かして。かつて救われる以前のパウロ、そのパウロは霊的に死んでいました。皆さんも知ってる通り、死体に何を話しかけようが、死体を触ろうが、死体に呼びかけようが、その死体というのは決して反応することはないわけですけれども、同じように霊的に死んでいたパウロはどんなことを自分がしようとも決して神の前に義と認められることはなかったわけです。何をすることも死んでいたがゆえにできなかったって。そんなパウロに死に勝利され復活されたキリストが新しい歩みを与えられたって。死んでいたパウロにキリストに会って新しい命を得ることができたわけです。それを可能にした復活の力というものをパウロはよく知っていたわけです。しかし同時にパウロはキリストにある新しい歩みをしていこうとするときに、この復活の力が欠かせないものであることを知っていました。皆さんもよく知っている通り、ローマ書の7章の中にはパウロが罪と葛藤していた様子を見ることができます。日々戦う罪との中で、日々戦う罪との葛藤の中でパウロは自分には勝利されたこのキリストの力が必要なんだって、 いやむしろその力がなければ私は罪に勝利することはできないって、そういうふうにパウロは知っていたがゆえに、新しい歩みをするときにあって、私はもっとこのキリストの力、キリストの復活の力を知りたいと、そういうふうにパウロは願ったわけです。そして最後に3つ目にパウロが願ったこと、それはキリストの苦しみに預かることをより知りたいって、キリストの苦しみに預かることを知りたいとパウロは願ったわけです。パウロはこうテモテの3の2、第2テモテ3の12の12の中でこう記しています。第2テモテ3章12節ですけれども、確かにキリストにイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。パウロはキリストに忠実に歩もうとするとき、忠実に歩もうとする者にとって苦しみというものは避けられない現実であるということをパウロはよく知っていました。でも同時にキリストに忠実に苦しみを受けるということがキリストに忠実に歩んでいるということの証であることもよく分かっていたわけです。イエスがこうヨハネの15章の20節の中で言いました。ヨハネの15章の20節ですけれども、しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。だからパウロはこう思っていたわけです。私は今キリストのその信仰のゆえに苦しみを経験してるって。でもそれはキリストご自身も受けられたそれと全く同じ苦しみだって。だから今確かに自分はキリストの確かに今信仰の上に苦しみを受けているけれども、それはキリストの通ったその足跡を今自分が通っているからだって。そしてキリストが勝利されたように自分もいつの日かこのキリストにあって勝利することができるって、キリストにあって勝利を味わうことができるって、そのことを確信していたがゆえに、キリストによる今の苦しみというものは彼にとって特権であったわけです。だからこう願ったわけです。私はもっとキリストの苦しみを知りたいって、キリストの苦しみを通して苦しみを通してよりキリストを知りたいって。パウロはこのような目標を持って歩む者へと神によって変えられました。パウロという人物は自分に課された信仰のレース、新しい目標を持って走るその信仰のレースというものを忠実に最後まで走り切ったわけです。で、私たちが覚えなきゃいけないのは別にパウロが特別だったということではないということです。歴史を振り返ればどんな時代にあっても信仰の勇者と言われる人たちはパウロと同じ目標を持って歩み続けていたわけです。ある者は嘲笑され、ある者は暴行を受け、ある者は剣で切りつけられ、ある者は火の中に投げ込まれ、ある者は十字架にかかりました。しかし彼らはその死の最後の最後までパウロが歩んだように同じ目標を持って忠実に走り切ったって。そして皆さん覚えなきゃいけないのは、この歩みこそが、この歩み方こそがキリストの素晴らしさを知り変えられた者の人生だということです。何度も言いますけれども、キリストによって救われた者は必ずその人生が変わる。そしてどんなステージのクリスチャンであっても、私たちがもし信仰を持って本当にキリストによって救われて歩んでいるのであれば、必ずパウロと同じ目標を持って今歩んでいるって。 そのことをヘブルの12章の1節が言うわけです。ヘブルの12の1ですけれども、こう記しています。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ですから聖書が教えることはすごく明白です。もしあなたが真のクリスチャンであるならば、あなたもパウロの走ったその信仰のレースを今走っているんだって、あなたもパウロが持っていた目標を持って、新たなる目標を持って今歩んでいるんだって。でもここまで聞いてきて皆さん、ある人はもしかするとこう思ってるかもしれません。いや確かに私はそうやって生きていきたい、でもそれは自分にとってはあまりにも難しすぎるって。確かに私もそのように生きていきたい、パウロのように生きていきたいけれども、どうやったらパウロのように生きていけるんだろうって。もしくは今自分が置かれている状況があまりにも暗く、あまりにも苦しいがゆえに、希望を見出すことができない、希望を見出すことができていない、そのような人もこの中にはいるかもしれません。そんな皆さんに覚えておいてほしいこと、それは神がこう言っているということです。私たち一人一人もパウロが歩んだような歩みをすることが可能なんだって。確かにこの生き方というものは多くの試練や困難を受けるものでしょう。簡単でもないわけです。しかし私たちもパウロが歩んだように生きていくことができるんだって。じゃあ皆さん、クエスチョンは、どうやったらパウロが歩んだように生きていけるのでしょうか。どうやったらパウロが歩んだように生きていけるのかって、そのことを残りの時間共に学んでいきましょう。もう一度フィリピの手紙3章の12節から14節を見てください。12節から14節の中には、パウロのように忠実に最後まで走り切るための4つの秘訣を私たちは見ることができるわけです。パウロのように忠実に最後まで走り切るための4つの秘訣をパウロはここで教えてくれています。まず1つ目の秘訣は、正しい心構えを持つということです。忠実に最後まで生きていくためには、まず一つ目の秘訣は、正しい心構えを持つ、そのことが必要なんだとパウロは教えているわけです。もう一度12節から少し見てください。こういう言葉が繰り返し使われているわけです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんと。また13節に飛んでいただくと、こう言ってます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいませんと。パウロは繰り返し自分がまだ不完全であるということを言っていたわけです。でも一体じゃあここでパウロは一体何を言いたかったのかって、ここでパウロが言わんとしたこと、それはこういうことです。これまで私たちも見てきましたけれども、パウロというのはキリストの素晴らしさを味わい、それによって人生が変えられたわけです。しかしパウロは同時にこのことも知っていたわけです。私は自分、キリストのことを知って変えられたけれども、キリストの素晴らしさを知ったけれども、そのキリストの知識というものがまだ完全ではないということをパウロはよく分かっていたわけです。 ですからパウロはまだ私は完全でない、まだ私は知らないからもっともっと知りたいと、そのことを願い続けたわけです。要するにパウロは自分が信仰のレースにあってどこにいるのかということをよく分かっていました。パウロが自分自身を見たときに、自分がまだゴールからかけ離れた存在であるということをよく理解していたわけです。だからこそパウロは正しい心構えを持っていました。自分はレースを走り始めたけども、まだゴールは先にあるって、まだ私は不完全だって。だからパウロは続けて12節の中でこう言ったわけです。12節の中でその続きに、ただ捉えようとして追求しているのですって。ただ捉えようとして追求しているって。この追求するという言葉ですけれども、これは何かを熱心に追い求めている人の様子を表す、そのような言葉が使われているわけです。皆さんも少し想像してみてください。陸上、例えば陸上の競技大会とかで1位になろうとしているランナーの様子を、1位になろうとしているランナーというのは周りのことを全く気にしないわけです。ただゴールだけを目指して自分の体全身を使ってでも一番になりたいって、ゴールだけを追求してゴールだけを目指して走る、そんな一生懸命に走っているランナーを、そんな熱い熱意を持ったランナーを、そのような姿を想像するときに、このパウロも自分がゴールからかけ離れているって、自分がゴールにたどり着けない、かけ離れたところにいて、まだ自分がレースの過程にいるんだって、そのことを知っていたパウロはそのような熱い思いを持って日々歩み続けていたって、走り、立ち止まることなく走り続けていたって。ですからパウロがキリストを知ると、そのことにかけていたパウロの情熱というものは決して生ぬるいものではなかったということです。どうにかして私はキリストのことを知りたいって、そういう思いをパウロは、そういう心構えをパウロは持っていたわけです。問題は、じゃあ私たちはそんな心構えを今持っているかということです。残念ながらある人というのは、自分があたかもゴールにもう到達してしまったかのように、もうゴールラインを通り過ぎてしまったかのように考えてしまっているわけです。当たり前ですけど、ゴールラインをもう通ってしまっていたら、その人というのはもう走ることをしないわけです。ある人というのはもう自分がもう置かれている状況に満足しているわけです。だからこそ御言葉に対して、またキリストにより似たものになっていく、そのことに対して全く熱意がないわけです。自分はもうゴールに達しているから、もうそんなことは必要ないって、自分自身に少し問いかけてみてください。皆さんは日々キリストをもっと知りたいって、そういう思いに思って歩んでいるでしょうか。いや、もっと言えば、キリストを愛するがゆえに、キリストの愛するがゆえに清さを求め、日に日に罪に対して憎む思いが増し加えられているでしょうか。なぜならこうヘブルの12章の14節が言うわけです。ヘブルの12章の14節が、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができませんって。ここにいる一人一人、誰一人として例外なく、私たちはまだ完全ではありません。私たちはまだゴールにたどり着いてはいないわけです。パウロは キリストを知ったその日から、ただ熱心にキリストにお会いし、キリストにあって完全にされることを夢見て走り続けていた人物でした。私たちもこのような心構えをまず持たなければいけないわけです。二つ目に、続いて二つ目の秘訣が十二節の続きにこう記されています。十二節のさっきの続きですけれども、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捕らえてくださったのですと。二つ目の秘訣、それは歩みを可能にしてくださる方を信頼することです。歩みを可能にしてくださる方を信頼すること。パウロという人物は信仰のレースを走っていくにあたって正しい心構えを持っていただけではありません。正しい心構えを持っていただけではなく、自分の歩みの基盤というものがどこにあるのかをよく分かっていたわけです。だからこう言ったわけです。キリストイエスが私を捕らえてくださったって、パウロはよく分かっていました。今私が信仰のレースを走ることができるのも、それは元はキリストが自分の罪を許し救いを与えてくださったゆえだって。キリストがこんな罪人である私を救い義として認めてくださった、それゆえに今私は救われた者としての歩みをできているんだって、そのことをパウロはよく分かっていたわけです。そしてそれを分かっていただけではなく、同時にパウロは神ご自身がなぜ自分を救われたのか、その目的をも知っていました。パウロはテトスの2章の14節の中でこう言うわけです。テトスの2の14ですけれども、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがないらしい、良い技に熱心なご自分のために清めるためでしたって。兄弟姉妹の皆さん、大切なことなのでもう一度よく覚えてください。神の義とは、それを受け入れた人の生き方に神の清さを追い求めるという行動を生み出すということです。もう一度言いますけれども、神の義とは、それを受け入れた人の人生に、それを受け入れた人の生き方に神の清さを追い求めるという、そういった願い、行動を生み出すんだということです。だからこそ恵みによって救われた人の生き方というのは、ただ単に180度方向転換するだけではないわけです。ただ単に180度方向転換するだけではなく、神の義で、そのような願いが神が与えてくださるからこそ、キリストに似たものになっていきたいという歩みをし始めるわけです。これが聖書が教える聖化なわけです。皆さん、もし私たちが本当に救いが与えられて日々の歩みをしているのであれば、同じ責任が私たちにも与えられているわけです。キリストの清さを日々追い求めていく、キリストの清さを日々追い求めていくという、その責任が私たち一人一人には与えられているわけです。でも、もしこれが自分の努力だけでそれをしなければいけなかったとすれば、私たちは決してそれをすることができなかったわけです。皆さん、少し自分の生活を振り返ってみてください。 どれだけ私たちは罪との葛藤を日々経験しているでしょうか。どれだけ私たちは自分の欲を優先させるようなことを日々しているでしょうか。どれだけ私たちはこれが神が喜ばれることだということを分かっていながら、それとは違うことをしているでしょうか。どれだけ私たちはこんなこれぐらいだったら大丈夫だろうってそう自分で判断した結果、罪に陥るということを経験しているでしょうか。経験したでしょうか。ある牧師がこうまとめているわけです。私たちは罪を犯すから罪人ではない、罪人だから罪を犯すんだって。私たちというのは生まれながらに罪を愛しているわけです。だからこそ私たちは罪を犯すんだって。でも感謝のことに、私たちは自分の力だけでこの信仰の歩みを歩んでいるのではないと。私たちは信仰の歩みをするときに、私たちを罪の支配から救い出してくださったその力ある神が私たちと共に歩み、私たちを助けてくださるって。全能なる神があなたが歩むときに助けをしてくださるって。その歩みを可能にしてくださるって。だからこそ同じフィリピンの中でパウロはこう言ったわけです。フィリピンの2章の12節13節ですけれども、フィリピンの2章12節から13節ですけれども、こうパウロは記しています。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時でだけでなく、私のいない今はなおさら恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですって。神がことを行わさせてくださるって。私たちが歩もうとするとき、私たちが新しい目標を持って歩んでいこうとするとき、その歩みを可能にしてくださるのは神なんだって。私たちに何か力があるから私たちはこのような歩みをしていくことができるわけではありません。神があなたを助けてくださるって。だから私たちも同じように歩んでいくことができるって。3つ目の秘訣は一点に焦点を絞ることです。一点に焦点を絞ること。もう一度13節を見てください。パウロはこう言いました。ただこの一時に励んでいますって。この一時に励んでいますと。パウロがここで言わんとしたことはすごく明白です。私たちがレースを走るとき、私たちは一つのことに集中しなければいけないって。言い換えれば私たちは走るとき、ただゴールだけ、その一点だけを目指して走り続けることが必要なんだって。当たり前ですけれども、皆さんがもし走ってるランナーを見かけて、その走ってるランナーが周りをキョロキョロキョロキョロ見て、そのようなもしランナーがいたとすれば、皆さんどうやって声かけるかって。皆さん絶対に、いや、まっすぐ前見て走りなさいって。小さなお子さんたちが親のことを気にしながら周りをキョロキョロキョロキョロして歩んでたら、ちゃんと前見て歩きなさいって。だってどっかに引っかかってこけるかもしれないって。皆さんは必ずそうやって声をかけると思います。しっかりゴールを見て歩んでいなければ、絶対にゴールを正しいコースに居続けることができないからです。そしてもし、キョロキョロキョロキョロして間違った道に紛れ込んで、そして歩むときに、ある人は 道に迷っているということを気づかないで歩み続けてしまうかもしれません。ですからランナーにとってゴールだけを見て走るということは当たり前ですけれども最も大切なことなんです。だからこそパウロはキリストを知る、ただその一つのことだけを目指して走り続けていたわけです。問題は私たちはそういうふうに歩んでいるかということです。私たちは同じようにゴールだけを見つめて歩んでいるかって、私たちの世界を見渡すときに、私たちの生活を見渡すときに、私たちの周りには多くの誘惑があります。素晴らしいもの、良いもの、便利なもの、そんなものはたくさん私たちの周りには溢れているわけです。そして皆さんも経験があると思いますけれども、そういった時にはそんな良いものが自分の目を曇らせてしまうことを経験したことがあると思います。ある人にとってはお金かもしれません。ある人にとってはそれは携帯かもしれません。ある人にとってはテレビかもしれませんし、あるも食べ物かもしれません。それが趣味かもしれません。自分の生活を少し振り返って自分に少し問いかけてみてください。あなたの生活の中に自分の目をキリストから奪ってしまうものがないかって。さっき挙げたものも別に悪いものではないわけです。別にそういったものというのは罪じゃないかもしれません。しかしもし私たちの目をキリストから覗いてしまうのであれば、私たちがそういったものをキリストよりも愛してしまうのであれば、私たちの焦点というのはずれているんだって。一点を見て走っていないんだ。だからこそ私たちというのは、もしそういうものがあるのであれば、私たちというのはそういったものから自分の身を守らなければいけないわけです。あなたの目はただ一つのゴールを目指して今歩んでいるでしょうか。ただキリストを知るそのことだけを目指して走り続けているでしょうか。それとも別のものに目を奪われていないでしょうか。そのことを私たちは考えなければいけないわけです。そして最後に4つ目の秘訣ですけれども、4つ目の秘訣は報酬を追い求め続けることです。4つ目の秘訣は報酬を追い求め続けると。もう一度13節14節を見てください。その中でパウロはこう言ってました。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ここで注目してほしいポイントが2つあります。1つ目は、私たちがもしレースを走っているのが、私たちがレースを走るとき、私たちはまず後ろのものを忘れなければいけないって。後ろのものを忘れなければいけないって。言い換えれば、私たちはこれまでの自分の過去を前に進み続けるために意図的に忘れなければいけないんだということです。自分の過去に縛られていてはいけないって。当たり前ですけれども、過去の記憶を全て抹消することなんて私たちはできないわけですけれども、ここで言わんとしていることというのは、過去のことを意図的に忘れて前に進み続けなければ私たちはいけないんだって。でもじゃあ具体的に一体どういうことかって、少しパウロの例を使って考えてみましょう。もしパウロが過去にとらわれているそのような人物であったとすれば、 まずパウロという人物は自分のしてきた多くのことを誇ることができたわけです。考えてみてください。この手紙、フィリピの手紙を書いたこのパウロはすでにこの手紙を書くまでに20年もの間キリストの弟子として忠実に歩み続けていたわけです。ですからもしその気になれば自分の過去を指さして、私はこんなことをしてきたって、私はこんなにも多くの人を導いてきたって、そんなことを容易に自慢することはパウロにとってできたわけです。しかしパウロはそんなことをしなかったって。どうしてかって、それはパウロの目が後ろではなく前を見て歩み続けていたからです。パウロにとって過去に何をしたかということは興味がなかったわけです。前を見て走り続けていたのがパウロだったわけです。またもしパウロが過去にとらわれているようなそのような人物であったとすれば、今度は反対にパウロは自分が今までしてきたそのことについて打ちひしがれていたかもしれません。思い出してください。パウロというのはクリスチャンを熱心に迫害しているようなそのような人物だったわけです。ですからそのような自分の過去を見たときに、自分がこれまで犯してきた罪の大きさのゆえに、罪の罪悪感に苛まれてもおかしくなかったわけです。私はこんなことをしてしまったってどうしようもないって。でもパウロはそれすらもしませんでした。なぜかって、それはパウロの目が常に後ろのものではなく前を見て走っていたからです。もちろん彼の心の中には罪悪感はあったことでしょう。しかしそれ以上に神が彼に与えたそのキリストの素晴らしさの上に、その素晴らしい救いの上に神に感謝して日々歩んでいたって、パウロにとって後ろのものはどうでもよかったわけです。常に日々神に感謝しながら前を向いて歩み続けていくって、もうそれだけで私は十分なんだって。問題は私たちがどうかって。残念ながらよくこんな言葉を耳にしたりするわけです。私は20年の間キリストにこんな働きに携わってきましたって。私はクリスチャンになった時聖書を何十回も読んだりこんなものを捧げましたって、こんなことを私はしてきましたって。また逆に私たちは自分がこれまで犯してきた罪のその罪悪感に苛まれているような人もいるかもしれません。クリスチャンなのにこんな罪を神の前にしてしまったって、こんな私なんか決して許されることはないって、そんな罪悪感に打ちひしがれているような人もいるかもしれません。どうかパウロのメッセージに耳を傾けてください。あなたが過去にしたことはもちろん素晴らしいことです。あなたが今までどれほど忠実に歩んできたかということはもちろん素晴らしいことです。しかし問題は、今あなたは神に対して忠実に歩んでいるかということです。今あなたは神に救われた時と同じ熱意を持って、同じ情熱を持って主に仕えているかということです。今あなたはキリストの素晴らしさを知り、その時に抱いた初めの愛を持って神を愛し人を愛しているかって。確かに私たちというのは罪の性質を持っているので、私たちというのは過ちを犯すわけです。そしてそれに打ちひしがれることももちろんあります。しかし覚えておかなければいけないのは、恵み豊かな神は必ず心から悔い改める、そのようなものの許しを請うものを受け入れてくださるということです。だから決して私たちは過去にとらわれ続けていてはいけない、前を見て 走り続けなければいけない。二つ目のポイントは、私たちがレースを走るとき、私たちというのは後ろのものを忘れるだけではありません。私たちの今度は常に前をひたすら進み続ける、その前をひたすら進み続けることが必要だと。信仰のレースというのはゴールラインのないレースではありません。このレースには必ずゴールがあるわけです。そしてそのゴールの最後のゴールには必ず神からの報酬が待っているんだって。必ず私たちはキリストと顔と顔を合わすその時がやってくるんだって。第一ヨハネの3の2章の中で、第一ヨハネの3章の2章の中でヨハネはこう言うわけです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですと。キリストにお会いし、キリストに似たもの、キリストに似た完全なものと私たちがなるとき、そこにはもう苦しみや悲しみはないわけです。そこにはもう涙はないわけです。それ以上にキリストと共にいることの喜び、キリストと共にいることの平安、そういったものが私たちには用意されているんだって。そのことを知っていたパウロは、その報酬だけを目指して、その報酬を楽しみにしながら、その日を心待ちにしながら、日々前を見て歩み続けていたわけです。兄弟姉妹の皆さん、私たちの信仰のレースというものは難しく辛いものかもしれません。私たちが初めに見たように、それは苦しみを伴うものでしょう。またあなたはあらゆるものを犠牲にしなければいけないかもしれません。自分の財産だけではなく、家族や友人を失うかもしれません。罪との葛藤を経験するでしょう。多くの間違いを犯し、ある時自分のレースの先には何の希望もないような、そのような状態に陥るかもしれません。そんな時、どうかパウロが言った言葉をよく覚え続けてください。信仰のレースには必ずゴールがある。このレースの最後のゴールには必ず報酬がある。そしてあなたがそのゴールラインを切るとき、あなたにその報酬が与えられる。そして何より神ご自身があなたと走ってくださる。ヤコブの一章の十二節の中で、ヤコブの一章の十二節がこういうわけです。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。ゴールは必ずやってきます。そして忠実に走り切ったそのものには、必ず神がその忠実さにふさわしい報いを与えてくださる。私たち一人一人の責任というのは、ひたすら前を見てこのゴールを目指して走り続けていくことだって。終わりにパウロは3章の15節16節の中でピリピの人たちにこのような命令を与えています。15節16節、その中でこう言ってるわけです。聖人である者は皆このような考え方をしましょうって。パウロというのは最後まで走り切るためにはどうしたらいいのかっていう、その秘訣を教えた後、私が今自分がそのように走っているように、フィリピの人たちにも同じように私を見習って歩みなさいと、そのように励ましたわけです。 そしてこれは今日私たちにも与えられている同じ命令です。キリストの素晴らしさを知って、キリストの義によって生き方が変えられた、そのような人、その人たちは主にお会いするその時まで信仰において成長し続ける、清さを追い求め、キリストに似たものになることを願って日々生きていく、そのような責任があるわけです。今日もしこの中にそもそもキリストの素晴らしさを知らない方がいるのであれば、どうか今日帰るまでにそのキリストの素晴らしさというものを知ってください。あなたの人生を根本的に変える、そんな力がキリストにはあるわけです。その素晴らしさを今日知ってください。またもしこの中にキリストの素晴らしさを知っていると言いながら、キリストの素晴らしさを知っていながら、今パウロが持って歩んでいたような新しい目標を持っていた歩みをもししていない方がいられるのであれば、パウロが15節の最後で言ったように、神が聖書を通してその間違いをあなたに明らかにして、また再びキリストの素晴らしさを知って、素晴らしさにを追い求めて歩む者へと、そのような者へと再び帰ってくることを祈っています。そして最後に、今そのようなキリストの素晴らしさを知った人生を歩み続けている皆さん、続けて歩み続けてください。正しい心構えを持って、ただゴールに焦点を絞って、そしてそこに待っている、私たちを待っているその報酬を覚えて、日々歩み続けてください。私たちだけではこんなことはできないわけです。だから神が私たちを助けてくださるって、だからこそ神は言ったわけです。私たちもパウロと同じように歩むことができるって、主に変えられ、新しい新たな目標を持って、そんな生き方をで、そして生き方をしていくことができるって、私が助けるからだって。ですから皆さん、よくやった忠実なしもべよと、最後主にお会いしてそう言ってくださるその時まで、私たちの信仰のレースを共に最後まで走り切りましょう。最後一言お祈りします。天にいます我らの父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちはパウロが歩んだように歩んでいくことができると、そうあなたは私たちに今日教えてくださいました。それは私たちをあなたが助けてくださるからで、どうか私たち一人一人があなたのその力を信じて期待して、日々私たちが与えられているその責任を、キリストに似たものになっていくというその責任を忠実に果たしていくことができますように。私たちは本当に弱いものですし、愚かなものですから、どうか神様、私たち一人一人の歩みを励まし、そして導いてくださいますように。一切のことを感謝して、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。